本日の宣教箇所、エペソ人への手紙1章15節から23節、新約聖書385ページです。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。聖書の言葉は以上であります。私たちの教会では年に数回ですね、この第5週の時に祈りの日というものを設けまして、祈りについて意識的に学び、あるいは具体的にですね、祈り会を行う、祈りを実践する、そのような機会としております。この祈るということは、ある意味で私たち人間には必要なことでもありますし、自然なことですから、特別な学びや訓練がなくてもある意味で誰にでもできることであると思います。クリスチャンではなくても、神がどのようなお方かよく知らなくても、何か差し迫った危機があるとき、必要や求めがあるとき、そのようなときには何か叫びのような祈りが出てくる、そんなことがあるかもしれません。そういう意味でですね、誰にでも祈るということはできる、できうることだと思います。ただ同時にですね、私たちは自分がいつでも祈るわけではないということも知っていると思います。祈ることを教えられたり励まされたりする、そういう必要もあるのではないでしょうか。特に私たちは本当に聖書によってで教えられて、私たちが祈る相手ですね、祈る相手である神様が一体どのようなお方であるのか、神様が一体どういうお方であって何をしてくださったのか、そのようなことがより分かったとき、私たちはより喜びを持って熱心に祈るようになる、祈りへと導かれていくのではないかと思います。そういう意味で、私たち祈ることを、これも学んでいく、教えられていく必要があることだと思っています。今回はですね、このエペソ人への手紙一章、ここにはですね、パウロの祈りが記されています。この祈りから祈りの姿勢や祈りの言葉、それを教えられていきたいと思います。ただですね、これはこのパウロのこの祈り以外はですね、祈りではないとか、そういう意味ではないですね。この祈りからここに示されている、祈りの姿勢や信仰の姿勢、 これを学んでいきたいということです。まあ、今回お読みした箇所、エペソの一章、特に後半はパウロの祈りの言葉になっています。ですからここではですね、祈りとは何か、祈りとはこういうものである、まあ、そういう祈りについての、まあ、教えが書かれているのではないですね。そうではなくて、パウロの祈りの言葉が、まあ、そのまま、ある意味そのまま記されています。エペソの生徒たち、エペソのクリスチャンたちのためにパウロが祈っている言葉であります。どんなことを祈っているのか、まあ、祈りの言葉に特に注目したいと思います。17節からですね、19節がこのパウロの祈りの言葉になっています。17節からですね、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の滞納の力によ、神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。まあ、ここでパウロが祈り求めていることは、神を知るための知恵と啓示の御霊がエペソの兄弟姉妹に与えられるように与えられるということですね。まあ、そしてその知恵と啓示の御霊によって次のようなことを知ってほしい、そう言ってパウロは知ってほしいことをまあ3つ挙げていますね。3つに分けることができると思います。1つ目がこの18節ですね、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、まあ、そして2つ目は生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、まあ、そして最後3つ目、神の滞納の力の働きによって信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、まあ、この3つのことを特に知ってほしいと言っています。知ることができるようにと祈っている、まあ、これ詳しく考えていきたいと思うんですが、まあ、でもそれ以前にですね、まずパウロはエペソの人々のために神を知るための啓示、まあ、知恵と啓示の御霊が与えられる、このことをまあ真っ先に祈り求めています。私たちが神を知るためには知恵と啓示の御霊が必要である、御霊によって知恵と啓示が与えられることが必要だということです。で、特にこの、まあ、啓示という言葉ですね、啓示、まあ、これは隠されていたものが明らかにされる、何かですね、覆いがかけられていたものから覆いが取り除けられる、そういう意味のある言葉です。誠の神が一体どのようなお方であるのか、これはですね、神の神秘であります。ですからある意味で私たちには隠されていることなんですね。神ご自身がご自分を示してくださって初めて私たちは神を知ることができます。ですから私たちは神様を知るためには御霊がご自分を示してくださる、知恵と啓示を与えてくださって初めて私たちは神様を知ることができるということです。まあ、これは別な言い方をしますと、神様をですね、勝手に、私たちが勝手に知ることはできないということです。何か特別な学びをしたり研究をすれば神様を知ることができるかというと、まあ、そうではないということですね。まあ、これは決してですね、神様が私たちに意地悪をしてご自分を隠している、知られないようにしている、そういう意味ではありません。むしろ神様はご自分を示そうとしておられる、 ご自分を求める人には示してくださる、そういうお方です。でも私たちが自分勝手な方法で、好き勝手なあり方で勝手に神様を求めること、それは許されていないということです。ちょっと今日の箇所とは違いますが、ヘブル人への手紙ですね。ちょっと、エペソよりも後のところになりますが、ヘブルの11章6節というところを見ていただきますと、451ページですね、こういう言葉があります。ヘブル書11章6節、451ページですが、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様は私たちに対して信仰を求めておられます。神様を信頼するということですね。あるいは神様を求める、そういう心をまず求めておられます。神様ご自身を知ることを求める者には喜んで答えてくださる、示してくださるお方です。その一方で、私たち自分勝手に神様を知ることはできない。何かですね、研究方法とか、学び方、そういったものを確立して勝手にこういうコースを受講すれば、こういう経験をすれば、こういう本を読めば神様のことが自動的に分かる、そういうことはないわけですね。常に神様がご自分の意思を持って示してくださろうとする人に示してくださって、その時私たちは初めて本当に神様のことを知ることができる。これは聖書全体を通して教えられていることであると思います。ですから本当に神様を知っていく上では、知識と啓示を与えてくださる御霊を求めるということが大切です。御霊によって神様がご自分のことを示してくださらなければ、私たち本当の意味で神様を知っていくことができないということです。で、このことは本当に大切なことでして、神様を知るということにおいても私たちは本当に身を低くしなければならない、謙虚になる必要があります。そうでないと本当にふさわしく神様を知っていくことができないわけですね。ですからパウロは、何よりもまずエフェソの教会の人々が本当に神様を知る知識と啓示を与えてくださる、そういう御霊を求めるように、御霊が与えられるようにとまず祈り求めています。その上でエペソの教会の人々に、パウロは何を知ってほしいと願っているのか、祈っているのか、それを見ていきたいと思いますが、一つ目がですね、その神によって与えられる望みということですね。神の召しによって与えられる望みです。で、これは神様が私たちを何のために呼び集めてくださったか、くださっているのか、神様私たちを召し集め、呼び集めてくださって一体何をしようとしておられるのかということです。神様私たちを罪と死の支配から解放し、新しい命を与え、救いの御業を完成しようとしておられます。それゆえに、この召された私たち、救いへと召されている私たちは神様の救いの御業の完成という、そういう望みが与えられています。終わりの時には神様が全てのことを新しくしてくださる、天と地も新しくされる、私たちも清く傷のない完全なものとされ、完全にイエス・キリストを知ることができる、顔と顔を合わせてキリストにお会いすることができる、そのような救いのご計画が完成する、そういう時が与えられています。 救いのご計画が完成し、神を完全に知ることができる、そういう望み希望が私たちには与えられているのです。その上で、さらにパウロが知ってほしいと願っていること、二つ目が、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかということです。生徒たちが受け継ぐもの、これは相続財産とも言えるものですけれども、キリストにあって救われている者たち、私たちクリスチャンはイエス・キリストにある新しい命に結び合わされています。そしてイエス・キリストと共同相続人とされている。ですから私たちはイエス・キリストと共にキリストに与えられるあらゆる祝福や栄光、それを受け継ぐことができる。キリストが受け継ぐあらゆる祝福や栄光、支配、権威、これを共に受け継ぐことができる。そういう特別な祝福が与えられています。この祝福、栄光がどれほど素晴らしいものか、そこに目が開かれるようにとパウロは祈り願っています。そして最後ですね、この最後に、今回特に注目したいと思うんですが、パウロが神について知ってほしいと願っている3つ目のこと、これがですね、神の大能の力の働きによって信じる者のうちに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、このことを知ってほしいとパウロは祈り求めています。そしてこのことですね、これをおそらくパウロは最も伝えたかったこと、知ってほしいと願っていたことではないかと思います。最初の2つのことはですね、この3つ目につながっている、そういうふうにも言うことができると思います。19節以降のところですね、ここでは力とかですね、力に関連する言葉が繰り返され強調されています。大能の力の働きによって信じる者に働く神の優れた力ですね、力が繰り返されています。本当に簡潔に言い換えるならば、神の力強さ、神の力がいかに偉大であるか、しかもその偉大な神の力が信じる者、私たちのうちに働いている、それを知ってほしいというわけです。私たちは神の力の偉大さ、そしてその偉大な神の力が私たちのうちにも働いている、そのことを知っているでしょうか。神の力が偉大であるということは、ある意味でですね、知識といいますか、理屈としては、知っていること、分かっていることだと言えると思います。すべてのものを作られ、すべてを支配しておられるお方、そのような神の力が偉大である、絶大である、それは言うまでもないこと、当たり前のこと、そういうふうに言えると思います。そのように理屈といいますか、ある意味知識としては神の力が偉大で優れている、そういうことは一応知っているといいますか、理解していると言えると思います。でもいくら私たちがそういう知識、理屈として神の力を知っていたとしても、本当に私たちの心の目がその神の偉大な力に開かれているかどうか、それは別なことではないでしょうか。いや、むしろこの神の力の偉大さに気がついていない、心の目が開かれていない、そういうことがあるのではないでしょうか。そして私たちがこの神の力の偉大さ、そこに気がついていない、心の目が開かれていないと、私たちは神に期待することが本当に少なくなる、祈ることからも離れ、あるいは信仰も弱くなっていく、そういうことがあるのではないでしょうか。 そして私たちが生きている現実、日々向き合っているいろいろな出来事、人との関係や日々の働き、そこに神の滞納の力の働きがある。そこに目が開かれているでしょうか。そのことが分からなければ、やはり私たちは神に期待したり祈ったり神に信頼することができなくなると思います。逆に本当に私たちがこの神の滞納の力、神の力がいかに偉大であるか、しかもその偉大な力が私たちの身近なところに、いやまさしく私のうちに働いている、そういうことに気がついたらどうでしょうか。きっと私たちは本当に喜びに満たされ、信仰を強くされ、より神に祈るものとされていくのではないでしょうか。まあ、そして他の人にも自分と同じようにこの神の滞納の力の働きを知ってほしい、この力は私のうちにも、いやあなたのうちにも働いているんだ、これをぜひ知ってほしい、そういう祈りへと導かれていくのではないでしょうか。まあ、そしてまさにこのパウロと同じ祈りを私たちも祈ることができると思います。神の滞納の力、神の力がいかに偉大であるか、しかもその偉大な力が私たちのうちに働いている、これを知ることを本当に求めていきたいと思います。これを知るということが一体どういうことか、まあ、もう少し考えてみたいと思うんですね。この神の力の偉大さを知る、あるいはこの偉大な神の力が私たちのうちに働いている、このことを知る、これはですね、何か本当に特別な経験といいますか、奇跡とか、まあ、超自然的なこと、それだけを言っているわけではないですね。むしろパウロは20節でこういうふうに説明していますね。20節を見ると、この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に置かれました。まあ、こういうふうに言いまして、神の滞納の力というのは、何よりもイエス・キリストの復活と昇天のうちに働いている、表されている、そういうふうにパウルは語っています。どうでしょうか、私たち力というものを目で見ることができるでしょうか。神の力だけでなく人間の力であっても、力の強さとか大きさ、偉大さ、まあ、それなかなか直接見ることが難しいと思います。力というものは私たち直接見るものではなくて、何かの力の働きの結果、あるいは影響、そういうものを見て力の大きさ、偉大さを知るのではないでしょうか。ジャンボジェットがいかに多くのものを遠くに運べるか、まあ、そういったところにジャンボジェットの力の強さ、偉大さを見る、ある力の働きの結果や影響を見て、私たちその力の大きさ、偉大さを知っていくわけですね。同じように神の力の偉大さ、影響力、それは神の力によって一体何が行われたのか、そこに表されています。十字架で死なれたイエス・キリストがなんとよみがえられた、まあ、そこに何よりも神の力の働き、偉大さを私たち見ることができるわけですね。死んだ人が生き返る、よみがえる、これは本当に考えられないこと、ありえないことであります。まあ、ここにまさに神の滞納の力の働きが表されている。しかもよみがえられたイエス・キリストは神の右の座に就かれました。あらゆる支配や権威、主権よりも上にイエス・キリストが置かれた、 断たれた、あらゆる支配や権威を抑え、しのぐ力がイエス・キリストに与えられているということです。ここに本当に途方もなく大きい偉大な神の力が表されています。さらに驚くべきことに、この途方もなく大きくて素晴らしい力がキリストを信じる者のうちに働いている、そういうふうにパウロは語っています。イエス・キリストをよみがえらせ、あらゆる支配権威の上に置かれた、そのような力がなんとエペソのクリスチャンたちのうちにも働いている、そのことに心の目が開かれていくようにとパウロは祈り求めています。キリストをよみがえらせ、神の右の座につかせた、そのような偉大な力が私たちのうちにも働いている、このことは一体どのようにして知ることができるでしょうか。これは本当にもちろん神を知る知識と知恵、啓示の御霊が与えられることによって分かることであります。でも同時に少しヒントが与えられていますね。15、16節振り返ってみたいと思いますが、15、16節を見ると、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。このようにあります。パウロはエペソのクリスチャンたちの主イエス・キリストに対する信仰、また全ての生徒たちに対する愛を聞いて、それゆえによりこの人たちが神の大能の力に目が開かれていくように、そう祈っているわけですね。これはエペソのクリスチャンたちにパウロはもうすでに神の大能の力が働いている、そういうことをある程度分かったからではないかと思うんですね。だからこそよりその力を知っていくことができるようにと祈っている、そういうことではないかと思います。私たちもですね、他のクリスチャンの歩み、証ですね、そういったものを聞くときに、あるいは他のクリスチャンじゃなくても自分自身の信仰の歩みを振り返るとき、どうでしょうか。一人の人がキリストによってどれほど変えられてきたか、どのような歩みをするようになってきたか、そういったことを考えるときに、ここに神の大能の力が働いている、それを知ることができるのではないでしょうか。イエス・キリストをよみがえらせた と同じ力がクリスチャンの人生の中に生きて働いている、神の大能の力が働いているからこそ起きるような変化がある、そういったことに心の目が開かれることがあると思います。そしてこれを少しでも知ったならば、本当に私たちよりこの神の大能の力を知るようになりたい、もっと知りたい、もっとそれを知ることができたらどんなに素晴らしいことか、そういう思いが与えられるのではないかと思います。今日は祈りの日ということで、このようなパウロの祈りを見てきました。私たちもこの祈りの言葉、あるいは祈りの姿勢から本当に教えられ励まされたいと思います。私たちはこの神の大能の力を、その働き、イエス・キリストをよみがえらせた神の力が私たちのうちにも、私のうちにも働いている、そのことに目が開かれているでしょうか。兄弟姉妹の証を通して、あるいは自分自身の信仰の歩みを振り返る中で、本当にこの神の大能の力の働きが私のうちにもあるということに目が開かれていきたいと思います。そしてその上でよりこの力を知ることを求めていきたいと思います。神の大能の力が私のうちにもまさに働いているんだ、そのことを知っていくとき、 私たちはより主に信頼し、主に期待し、さらに祈ることができるのではないでしょうか。神の滞納の力の働きに本当に私たちの心の目が開かれますようにと、このパウロの祈り、本当に心から共にしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、パウロがエペソのクリスチャンたちの信仰の歩みを聞いて、信仰の歩みを覚えつつ、本当にこのように祈ったことを教えてくださってありがとうございます。私たちもまたこのような祈りが必要であることを教えられています。本当に私たち、神様、あなたご自身を知る知恵と啓示の御霊を与えてくださいますように。本当にそのようにして、あなたの召しによって与えられる望みがどんなものであるのか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、そして何よりも神の滞納の力の働き、これがどれほど優れたものか、また私たちのうちにそのような力が働いているということを知っていくことができますように導いてください。神の滞納の力の働きが本当に私たちのうちに働いている、それを知る中でよりあなたを求め、あなたに祈っていくことができますように、私たちの信仰を、また祈りを引き上げ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。